褒めるだけが褒め立つじゃない。
日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる褒める達人的生き方を提案する、今日も褒め立つ。
こんにちは、泣く子も褒める褒める達人こと一般社団法人日本褒める達人協会理事長の西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナーでございます、まるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組今日も褒め立つはですね、はい、私が講演会とかセミナーで、まあ、壇上に立ってね、一方的に話すことが多いんですが、褒め立つっていうのは本当はあり方なんですよね、はい、じゃあ日常で褒め立つとして、まあ、私をはじめ褒め立つたちがどんな、ね、日常を振る舞いをしているのかということもこの番組の中ではどんどんお伝えしていって、まあ、褒めた、あ、それやったら私褒め立つ的なことやってるよねっていう方もきっと多いと思うんです。
褒め立つ的なこと、
はい、そういう、まあ、勇気を与えるような、それも楽しい感じで伝えていく番組、これが今日も褒め立つです。
この特に2回目と3回目深かったでございます、
う
ん、
そうですね、
私心が洗われておりまして本日はちょっと美しく喋っております。
お、素晴らしい。いや、でももともと綺麗だったと思いますよ。
もともと
綺麗だったから今まで気づいてきたことも多くてね、はい、それがまた磨かれて、また綺麗な状態になって、
あらです。でもリスナーの皆さんいかがですかね、綺麗だってやったまあ、私褒め立つビギナーとして、はい、お話を伺って、うん、なんか心が洗われてきているんですけれども、うん、はい、特に今回4回目のお話は、はい、もうその中でもすんごい記憶に残ってるんですよ、
う
ん、
もうね、第1回目からこの第4回目までは、はい、最初テスト収録の1時間、うん、もうね、もうずっと喋り続けて何を喋ったか覚えてない、
覚えてなかった、
ない中でも今回のエピソードはしっかり記憶に残っているという、
言いふらしましたから。
素晴らしい。
さも私のノウハウかのように言いふらしました、まくりました。
素晴らしい。で、今回の、ね、エピソードも日常の中でもすごくヒントがあることだと思いますし、まあ、それ以外でもね、褒めずに褒める褒め立つの極意というのも、うん、実は今回の第4回目ではお伝えしているので、
リスナーの皆さん今ポカーンってなったと思いますよ、うんうん、褒めるん、
褒めずに褒める褒め立つの極意、
ね、よくわかんないですよね。
こんなことが褒めることになるんだということを、まあ、ビギナーのね、まるちゃんにも知っていただいた、はい、この第4回目、
4回目は目から鱗出まくり、でも目の前にお魚さんが1匹ピューって なったぐらい本当鱗出ましたから
素晴らしい、
はい、ぜひリスナーの皆さんもお楽しみに聞いてください。
今日も褒め立つ。
相手に感心をするというのもこれも褒めることだし、はい、質問するというのもすごくいい褒め方なんですよ。で、褒めるっていう言葉を辞書で引くっていうか、一番狭く定義すると、はい、命名から命下に対して言葉を使って良きことを言うっていうの、これが褒めることの一番狭い定義なんですよ、
はい、
命名から命下に対して言葉を使って良きことを言う、
はい、
で、この定義にとらわれてしまうとやれることってすごく少ないし難しくなるんですよ。だから褒め立つは言葉を使わずに褒めるっていうこともやっていきます。
言葉を使わずに褒める、
うん、例えば話の聞き方とか、とかすごいとか、あ、そうなんですかとか、はい、相手に対して関心をするとか、ちょっと今のメモ取っていいですかって言われると、もうメモ取ってもらった方の人はすごく自己肯定感が高く、
ね、自己重要感が高くなったりとか、なんかいいこと言ったかな俺って思いますね。
そうそう、で、質問して褒めるっていうのもすごくいいやり方で、いや、何々さんってそれどこで勉強されたんですかとか、
そう、今日率直 なんか質問をもうバスバス遠慮なく、ね、心理学って怖くないですかとか、それは
私はあなたの意見はすごく聞くに値する素晴らしい知識をお持ちの方だと思いますとか、はい、そういう存在だと思いますっていうことを相手に伝えているので、だから目上の人どうやって褒めたらいいんですかっていう時に、うん、いや、目上から目下にするのが褒めるで、目下が目上を褒めるってないよねと思うんだけど質問して褒める、まあ、イメージはヒーローインタビューみたいな、
あ、なるほど、
何々さんってみたいな、
そう、なんか西村さんとお話ししてると何でも答えてくれるんだろうなって思って、うん、
何でも答えます、
うん、なので遠慮なくさっきからこう聞いてるんですよ、
はいはい、何でも答えます。分からないことは分かりませんって答えますから、
嘘がなくていいですね、
はい、ありがとうございます。
さすがいい人、
よく言われます これ面白いですよね。いい人になりたいんだけど、あ、はい、そうそうそう、いい人になりたいんだけど、いい人だけで終わりたくないっていうのもありますよね。
何ですか、何なんですか、欲は1個に。いやいや、最終的な欲を1個教えてくださいよ。
あ、そうか、いい人やと思われたいね。そうそうそう、嫌われたくない、まあ、うん、何かっていうとね、僕一人ぼっちになりたくないっていうのが一番なんですよ。
言ってましたね、
うんうん、っていうのは、まあ、これは僕が一票事件って言ってね、小学校4年生の時に生徒会長、はい、副会長を立候補して、600人のところでみんなの前で演説して、でその後のスピーチをしてね、で得票数が1票やったという。
素晴らしい、はい、その1票の方と今でも親友ですか。
ここ。
あ、自分切ない。
そう、誰も僕に投票してくれない
けど。その演説何喋ったんですか。
それはね、僕の前に5年生の人が話して、僕は4年生で最年少で離婚したんですけど、はい、全くスピーチ練習しなくてとか準備しなくてね、
うん、
で僕のよしこれ喋ろうと思って壇上に上がってから、はい、なんとかこう話をまとめて、はい、これ喋るぞと思った、ほぼ同じ内容を僕の前に喋った人が喋って、
はい、
もうまた頭真っ白になって僕が唯一言ったのは、はい、僕が生徒会長副会長になってやることは前の人が言ったことと一緒ですって
入れないわ入れないわ、しかも年的にも一切下だったら入れないわ。
いや、というか全部ですよ、年下も投票しますからね。
もう最年少で
前の人と、いや、というかみんなはもう全校が投票してるんですよ、それを聞いて。
うん、いや、組織票作っとけばよかったですね、せめてね。
でもね、僕友達いたはずなんですよでね、友達にも頼んだんですよ、入れてなって言って。友達も入れてないんですよ。ほんでそれ1票って分かったのは変わり者の先生があるクラスで張り出してたからで、
うわっうわ、何、張り出し、
先生しか見てはいけない資料をみんなが見たんですよ。
張り出しちゃったんですか。
そう、
誰が何票もらってるか。
そう、
うわ
で、だから選挙終わったすぐ後は落ちたやんって友達に入れてくれたって言ったら、はい、入れたよ入れたよってみんな言ってくれたんですよ。で全部嘘ついてる。今でも覚えてますわ、今でも覚えてます、入れたよって言った、ね、はい、高木っていうやつの顔今でも覚えてますよ。
高木くん、今でもやり取りしてますか。
それが僕の耳の横でずっと支え続ける声やったんですよ、
うん、
この準備でいいのかとか、この目の前の人に対する行動でいいのって、
うん
うん、これやったらまた一票になるでって、誰も応援してくれるようになるでってずっと耳の声で支え続けてて、そこでもう徹底的に準備するっていう、徹底的にネガティブに考えるっていうのはそこから生まれて、で人をコントロールしたいっていうのもそこから、その幼児体験のせいなんでしょう。
小学校4年生で人生が変わったんですね。
ただその時の自分の体験があったからこその今の褒め立つなの で、
そうです、ね、
あれは最高の神様からのプレゼントなんですよ。
おお、なるほど。
あれが3票4票入ってたら高木のことも信じられられたし他の友達のことも信じられたんだけど、誰一人信じられないっていう状況になったので、
はい、
うん、
それがあったからこ そ、まあ、その準備ができるようになり、で準備というのがダメ出しとかリスクヘッジの方に行ったけど、 それがあったから今度
それを今度全部手放してね、
はい、何のチャンスなんだろう。
人をコントロールすることじゃなくて、はい、自分の心を整えるためにそれを使おうという。
人生ってつながってますね。
つながってるんですよ。
じゃあ私が今日何か今、まあ、仮に誰かが何か落ち込んでたことでも、
う
んうん、その先は必ずつながってるから、何につながってるかを妄想するのも一つ、
うん、それがまた長寿にもつながるんですけどね。時間というものを先に行って見てみると、今目の前で起きていることの意味が変わってくるとかね。
なるほど。
あるいは過去に起きた事実は、僕で言う一票という事実は変えられないけども、
はい、
今の状況がハッピーだったら過去に起きた事実もそれこそオセロのようにひっくり返っていくこともできる。
あ、じゃあこういうのどうですか。例えば今日嬉しいことがあったら、
うん、
その嬉しいことを嬉しいって感じられる自分なんでだろうってちょっと考えてみる、うん、
そこをね、
うん、
嬉しい記憶にしまっていくっていうのがこれ褒め立つ的なんですよね、
うん
うんうん、体験したことをメモリにとして記憶するでしょ、
はい、
その時に楽しく変換してしまっていくっていうことをすると、
はい、
自分は成功というか楽しい経験がいっぱい積み重なっていくので次の行動力につながるんですよ。
うんうん、また何かやったら楽しくできるだろうなって、
全てを成功体験だから、褒め立つ的に言うと失敗ってなくて全ては気づきにしていくということですね。
マイナスなことが起こっても、うん、それが何のチャンスなんだろう。
そう、まあ、全てはネタですからね。
そうですね、確かに。なんかその発想私すごく好きです。
うんうんうん、
全てはネタ、
ネタ、
人生ネタ集め。
そうそうそう。
褒めるだけが褒め立つじゃない。今日も褒め立つ。
昨日もね、
はい、
あの東京を参りしたんですけど、
はい、
まあ、飛行機で浜松町までモノレール出てきて、
はい、
でそこでね秋田屋さんっていうあのもつ焼きの美味しいとこあるんですよ。でそこに着いたのが8時過ぎでね、
夜、
うん、
はい、
でわ僕初めて行く店だったんですけど評判聞いてたので、はい、よしもつ食べるぞと思ったらもつね白しかないって言われて、
ま
あ、それも席空いてたんで、はい、もつ食べて、あ白美味しかったんですよ、
はい、
でも白しかないからと思ってホタテ焼き食べたんですよ、
はい、
それが美味しくてね、
まさかの
多分もつがいっぱい揃ってたらこのホタテ焼きとは出会ってなかったなラッキーみたいな。
なるほど、そうやって捉えるんですね。
そうほんでまたねそこからタクシーで、うん、昨日は山の上ホテルっていう、
うんうんうん、
あの神田にある僕大好きな古いホテルがあるんですけど、
はい、
そこを泊まりに行くねそのタクシーを捕まえるとね、
はい、
ちょっと怪しいなと思ってるとねやっぱり若い男の人でね、
はい、
場所言って分からなかったんで、
はい、ナビは
住所言って
ナビは、
うんうん、でナビ入れてくれて、あの今日僕初乗車なのでよろしくお願いします
おめでとうございます。
そ
う
そ
う、
それがねナビ入れるんだけど、
うん、
そのなんか新橋のねナビ通り行ったらね、はい、ものすごい裏通りのなんか繁華街の、
はい、
他の大通りスカスカやと思うんだけど、
はい、
そこの通りだけお酒飲んでる人とかあるいはタクシーとか
なかなか通れない。
そうしかも信号のめっちゃ多いねもう全然前進まないんですよ。
タクシーに対してはラッキー通りですね
というかもうその人も焦ってるんですよ、
うんうんうん、
明らかにこれは間違ったなというような感じで、
そっかその運転手からしたら初めてですもんね。
でそうで波通りしか自分は行けないから
場所の検
討もつかないから、
うんうん、
どうやっても行かない。しかし前はずっと詰まってると、うんうんうん、どうやってもこれ変な雰囲気やなと思って、
うんうんうんうん、
この道でいいでしょうかとか僕基本大阪の人間なのでいやもうね道分かれへんからナビ通り行ってって言って、
優しい、
うん、ほんでもう今日は急がないからもう行って寝るだけやから、はい、もうのんびり行こうよって言って、
ちゃんとそこまで伝えてあげたんですか。そうそう、よかった。
でそこから Google のマップ、
はい、
調べると違うルートの方がよほど早くて何分で着くって出てくるから
まあ横の大通り行った方がね、そうそうそう、早いですよね。
本当にさ、これ左の方ってありがとうございますみたいな感じ
なるほど。
ほんで着いてからさすがに祝儀を渡しましたよ。じゃあこれ初乗車がプラス1000円って言って、
見ず知らずの運転手さんに
めっちゃ喜んでましたよ。
め
っいいんですかみたいな。
すごい、その1000円の裏に名刺が隠れてたり、
ないないない、
いい人。
そういやもう縁起もんやからって言って、初乗車あの頑張ってねって言って、
いい人。
だから人によってはこんな時間かかるとこ連れてきやがってって過ごすのも1日だし、
うん、
こうやって昨日こんなことがありましたってネタにするも、はい、同じ出来事だった私も一日なので、
そうですね、うん、
全てをネタにして、しかも持って、あの盛るというのは誇張するんじゃなくてね、
うんうんうん、
そういうのに対してお祝儀を渡すとかね。
あーすごい、その発想がない私には。
するとただのなんていうかな体験がまた別の体験に変わっていく、
は
い、みんながハッピーになるような体験になっていくっていう、うん、
確かに、
うん、
私だったらそんなノロノロっとしてたら先に Google マップ開いて、
うん、
なんか隣空いてるらしいよとか言っちゃいますね、
うんうんうんうん、そう
それをちょっと、
うん、いいじゃないですか、はあ、ネタになるし、
そういう発想が褒め立つの先にある。
人生を楽しんでいこう、今日も褒め立つ、
はあ、これからね、はあ、多分タクシー乗ってなんかちょっとノロノロとか初乗車なんですって言われたら今の方法を使う人増えると思います。
あですよね、
うん、今日褒め。
これはね僕もそれこそ池波正太郎さんから学んだことなんですよ。
あそうなんですか、自分で発想じゃなかったんですか。
違います、だから先ほど言う全てを学んでいくじゃないけども、
はい、
あの池波さんはねタクシーに乗って、
はい、
今のようなタクシーじゃなくて昔のタクシーって、うん、本当に昔は悪い言葉で落語の世界で言うと雲助みたいなね、
雲助、
雲助っていうのはあまり柄のよろしくない、まあ、カゴ書きとかはね、
はい、
あのまあ、要はサービス精神が少ないというか接客できないような運転手さん結構多くて、うんうん、で近距離は嫌がるとかね今も全然違うじゃないですか
、はい、
うん、
近距離だと乗せてくれなかった時代があるんですか、
とかあったりとかね、その池波正太郎さん時代って本当にそのタクシーの運転手さんが行儀悪かった頃なんですよ。でその時にどうしてたかというと、
はい、
今日の運転手、
はい、
ものすごい不愛想やなとか、
うん、
ものすごい気分悪いなと思ったらね、
うん、
降りるときに 2,3,000 円余分に渡すんですね。
なんで？
ほんなら運転手さんも、
はい、
例えばその今のお客さんに腹立ってないんだけど、
はい、
前のお客さんがすごく乱暴なお客さんで、はい、それで腹立ってる場合もあって、
うんうんうん、
で引きずってて今乗せたお客さんにすんごくこう八つ当たりしたりとかって言ってね、
まあ、人間ですからね、
あるいは、うん、そう自分の気持ちいい状態じゃないって分かってるんですよ、
うんうんうんうん、
分かっててまたなんかチェックなんか言われて降りるんだろうと
思
った、
はい、
運転手さんこれチップって渡されたら、うん、えってこうびっくりするでしょ。
びっくりする。
そうえってびっくりするのを想像しながら用意しておくんですって。 ほんなら今日はびっくりするやろびっくりするやろと思ったらもうどんだけ選んも残されてもびっくりするやろお前みたいな感じでもうその乗ってる時間がすごく自分の気持ちが整うと
なるほどなるほど
だからああいうね作家からすると自分がご機嫌を損ねて創作意欲をね削られたりとか自分の機嫌を損ねるとものすごくタコつくんですよ、うん、そうやったらちょっと飲みに行こうかなとかなるので、うん、それだったら1000円2000円で自分の心が守られるんで安いって
なるほど、ね、
そうをしてから僕はそうするようにしてね
なるほど面白い、
うん、今だから残念ながらそんな愛想の悪い運転手さん出会うことないです
よね残念ながら
でもそういう時はこう1000円別にね、
はい、
ちょっとチップ
ちょっと手元に置いといて絶対後で喜ぶんだろう絶対喜ぶ
絶対二度見するなんか粗相でもしてないかこの
人みたいな、ね、それはもうまんまとそういう風に運転手さんが反応した時に志村さんこれ見ろみたいなんですか
ちょっとニヤッとしていやしでまたね池波さんのいいのは、はい、次のお客さんに多分優しくするやろってこの人は
う
ん
そうでしょうね、
うん、
そうで
しょうねだからそうい
う楽しいなんかそういう楽しい時間の過ごし方もう褒め立つの中に入ってる
うん